はい、早速なんですけれども、
はい、
カノーリへの未来予測。
おお、はいはい、お願いします。
現状把握から始めたいと思います。
現状把握。
はい。ほう、6つの現状ありまして、
はいはい、
分析しております。
はい、お願いします。
なんで現状把握は大切だと思います？
なんで、だって今自分がどの場所にいるかがわからないとさ、目的地が分かったとしてもさ、どこから向かうのか分からないと変な方向に行っちゃいませんか？
正解。
はい、
それもあるんですけど、カノーリエ起業して13年経って、うん、まあ、こう市場が冷え込んできたなみたいなことを今ちょっと感じてるじゃないですか。
そうだね。
それって今だけを着目してると、うん、だから分かんないんですよね。
なるほど。
これってファッションでも同じことが言えるらしく、はい、こう勉強したらね、うん、もちろんイメージコンサルタントとか、うん、カラー診断とか、うん、いろいろ資格は取れる、
はい、
だけれどもファッションの雑誌のスタイリストしている林さん曰く、
はいはい、
こう時代ってこうなんかファッションって巡るっていうじゃないですか、
まあ、トレンドがね早い業界だと思うよね。
そう、うん、まあ、でそれでなんでそんなに詳しいんですかって言われると、うん、やっぱりその期間を長くやってきたからこそ、はいはいはい、見えるものがある。
なるほど。
でそれは多分投資のねトレーダーとかも同じだと思うんですけど、うん、で私この1年、まあ、特にこの 1,2 ヶ月、
はい、
ものすごく変化を感じておりまして、それをちょっと6つに分析しております、
はいはいはい、
ちょっと中村さん聞き手で、
はい、
聞いていただいてもいいでしょうか。はい、はい、理由その1、
うん、
需要に比べて供給が肩でございます。よいしょ、うん、
なるほど、はい、供給が肩ね、うん、はい、分かる分かる。
あの高単価の商品売りましょう、
はい、
で私あの鴨頭さんと売れるヒット商品の対談を、
はい、
フレームワークを使って、うん、YouTube でやらせていただいたじゃないですか、
はい、
あれが何万再生でしたかね。
あれがでもね5万再生ぐらいし
たね、くらいされていてね、うん、であれを見て、あ、こんなに売れるヒット商品をフレームワークっていうものを使って、しかも難しくじゃなくて、うん、素人にも分かりやすく説明しているこの人は本物だって思ってくれて、
はい、
売れるヒット商品に来る人多いんですよ。
そうだね、うんうん、
でじゃあ高単価なものを売りましょうってカモさんのカモビズとかでもよく言ってるんですよね、
はい、
こう中小企業が大企業に勝てるのはリソースがないわけだから、うん、規模の経済って言って大量に物を買って仕入れ値をコストを下げるみたいなことができないから、
うんうんうん、
単価を高くしましょう。
そうだね、値上げ一択って言ってますよね。
そう、うん、でそれは確かに正解なんだけれども、
はい、
素人が何の実績もない高単価商品の無形商品を販売している人が増えた、うん、あ、よいしょ
それは危険だよね。
いや危険で、私商品を作るときに段階があるって話をしてて、ひとしさんもその変遷経てきてるじゃないですか、
はい、
まず代行業、
はいはいはい、そうですね、うん、
誰かの代行をして、
そうだね、
初めてダイレクト課金、
はい、
自分の銀行通帳にお客さんからお金を直接入れてもらう、
はい、
っていう経験をして、
うん、
その後1対1、
そうだね、うん、
で1対1で自分のやってきたことを商品にする、
うんうんうんうん、
でそれからそれがいろんな、あ、こういうことをお客さん知らないんだなってことを1対1の時に経た経験を経て、それをカリキュラム化して1対他の講座にする、
はい、
でこのステップに行くまでに私でも3年
なるほど
くらい、2年かな、別に期間をかければいいっていうことがここではお伝えしたいわけじゃなくて、
そうだ、ね、僕も5年かかってる、
うん、だよね、
うん、
でただ単価を高くするっていう人が増えすぎて
単価をね上げましょうっていうその結論だけを取り入れて、
そうなのよ、
プロセスを踏んでない人は多いような気が
する、ね、そうなのよ、
うん、
だからそ実績がない高単価の商品って当たり前だけど信用も担保されてないから売れるはずもなく、
うんうん、はい、
で万が一それが知り合いとかラッキーパンチで売れたとしましょう、
はい、
でもやっぱり高単価になればなるほどお客さんの期待値が上がってるから、
うん、
その期待値を超えるサービス提供してないとリピートが生まれない、
生まれない
ということは、その新規で初めて購入顧客になっていただいたお客さんが満足しなくて、
うん、
あそこ高かったけど、
うん、
他にもって安いとかあったねで終わっちゃう、
次につながらないよね、お客様の声とかももらえないわけだから、
そう、
うん、
でこのポイント1としては需要と供給のバランスが崩れたっていう市場の変化は非常に大きい、
はい、
あれなんか
いやいや実際そういうふうに 言ってるから自分もやろうと思って売る人が多い、うん、そこで騙されたとか失敗したって人が多いから、
そうそうそう、
もう買う人がねもうなんか怖いってなって、
うん、
買わなくなってしまってるっていうのはある、ね、
うん、で売っちゃいけない人に高く、
そう、それもあるね、
うん、売ってるっていうのがあるんだよね、うん、だからもう本当に供給過多になりすぎてるから市場が変わってきた、まあ、つまりあなたが合コンに行ってもめちゃめちゃ可愛くて綺麗な子いっぱいいて、合コン市場に、はい、今ね合コン行かないらしいよ若い人。
そうなの？
そう、アプリなんだってぜ。
え、どういうこと？1対1で会うの？
1対1でいきなり会うんだって。合コンって非効率なんだって。それよりも
そうだと思う、そうだと思う。いや、あのデータを取ったことないか分かんないけど、
うん、
あのいわゆる合コンっていうので、うん、つながる1対1の方が絶対いいよね。つながる確率高い。
あ、そうだからさ、パーソナルな、うん、結婚したいとか付き合いたいとか思ってる人にとってはいきなりパーソナルな情報が分かるじゃん。
分かるね、
アプリの方が、うん、だかららしいんだけ
ど、ね、
で合コン行っても外れの時もあるじゃん、うん、でもその 2,3 時間使わないといけないからっていうことらしいよ、うん、まあ、
人選も大事だから。
そうそう、で、まあ、例えなんだけど、はい、めちゃめちゃ可愛い子と、
はい、
めちゃめちゃ喋りがうまい子と、
うん、
めちゃめちゃ聞き上手な子、
うん、
でめちゃめちゃ金持ってる子みたいな、
なるほど、
が増えてもうたみたいな、そんなイメージ。
なるほどね、
うん、はい、これが一つ目。
はい、
はい、2つ目、
うん、
無料の YouTube、
はい、
格安のオンラインサロンで、
うん、
結構濃い情報
を
提供している人が増えすぎた。
なるほど。我々も結構ねそういう情報収集よくね、うん、やってるから分かるけど、うん、いい情報を発信してる人多いよね。
そう、
うん、
でそれを素人の人がいきなり見つけるのは大変なんだけれども、はい、探し続けてればたどり着くし、
うん、
で私も研究のためにオンラインサロンいくつか入ってるんだけど、うん、はい、この情報をこんなんでやっちゃいますかみたいなものが出てきてる、
うん、なるほど、
と、
うん、
高い情報を提供するだけで高い商品を売るっていうことがほぼ勝ち目がなくなってきてる。
そうだね、情報にめちゃめちゃ価値があった時代はあったけど、うん、今はねそうでなくなってきたね。
そうそう、うん、だからもうなんか一人勝ちみたいな、
なるほど、
なってきて、マーケティングがすごい上手な人が一人勝ちになるから、うん、実績がないポットでのフォロワー数とか、見込み客数が少ない人がなんかあたかも私知ってますよみたいな情報が民主化されてるから、
うん、
知ってる知ってないでの情報格差での差は、
うん、
結局情報を取ってない人にとっては高単価で売れるかもしれないが、
まあ、いわゆるね超上弱と言われる人にはまだ売れるかもしれ、ね、
知れないけど、うん、その人が後にね、あ、これうち高かったもの買ったんだみたいなことになっちゃうといけないと。
はい、確かに。
これはこれ理由その2ね、うん、まず、あの供給方っていうのは数が多くなってきましたっていうので、うんうん、その2は格安で有益な情報がめちゃめちゃ得られる時代に発信者が増えたことによって、
はい、
よりなりましたねっていうのが2つ目。
いい内容ですね。
ありがとうございます。は
い、いやいや、この現状ね、客観視するって大事じゃない。
あ、そうそうそう。
その上でどう戦略組んでいくかために、うん、今の情報ってめっちゃ大事。
そう、だからね、ちょっとね、うん、今の話はね、体重計乗って体重見ちゃったみたいなね。あ、でもまあ別に自分のことは話してあれてないから、うん、世の中がそうなってますよってことを知っておくって大事ね。
うん、
で、理由その3。
はい、
マーケティングが上手な人が、
うん、はい、
240万から4、500万の商品を販売している、
うん、おお、これはまあ現状として確かにあります
ね。ありますと、
はいはいはい、
でそれはまあバックエンドで売ってるから、
そうだね、マスターマインドと言われるような、うん、
そうそう、
あの要はね、こう内々での囲みの会みたいな感じですよね。
そう
多いですね、
うん、で平均の、まあ、自分のね一緒にいつもいる平均5人の、
うんうん、
平均年収と鳴らすと自分の収入が一緒になるっていうふうに言われてるから、
はい、
お金を得たいと思ったら、
うん、
なるべくお金ある人と一緒にいた方がいいとか言うじゃん。
そうだね。
あれ大丈夫？
いや、そうだ、だからこういう240万から400万の会に、
うん、
まあ、出てる人いるよね。
そうそうそう、うん、で私たちもそういう講座行ったことあるじゃん。
めっちゃある、
うん、でそれはやっぱそこまでそういうお金を払える人と出会いたいってニーズもあるから、はい、
そうなんだよね。だから400万だからどんだけノウハウ得られるんだろうって行くとノウハウじゃなかったりする、
うん、あ、そうそうそうそう、そこのね仲間とのご縁だったりね。で私そこにもちろんそういうふうにして、あの今ね自分も年商10億とか100億とか200億とか、うんうん、上場してる社長さんとかと、まあ、もう年商1億円以上の人しか正直一緒にいてないの、
はいはいはい、
今ね、
うん、
でそれはまあ平均の収入になるっていうふうにも言われてるし、うん、まあ、自分のこういうビジネスってもう 2億くらいが限界だと思うから、
はい、
あのどういうビジネスモデルしてるのかなっていうのも知りたくて、うん、であとまあそういう人たちと喋ってると元気が出る、なんかポジティブだし、
はいはいはい、
まあ、健康にも気を使ってるし、うん、で前向きだし、うん、でいろんなハードシンクスっていう困難も乗り越えてきてるから、う
ん、確かにね、私なんてって言って、ね、100億売ってる人はいない。
そうそうそうそう、で私なんてって話さ、なんかもう仕事でしかちょっと聞けないっていうかあのお金もらわないとちょっと聞くに耐え難い、
はい、まあ、前向きというよりね、うん、ちょっとこうカウンセリング的な、
そうそう、カウンセリング的な話になるからね、うん、まあ、聞くに耐え難いって言うとちょっとあれなんだけど、
まあ、内容によります、
ね、そうそう、
はい、
でその240万の商品を販売している、うん、まあ、それもなんだろうな、さっきの理由の2の無料の YouTube とか格安のオンラインサロンで配信してる人は、
うん、
その業界でトップ1、2とか、
はいはいはい、
あのすごい YouTube 育ててます、
うん、
で今度240万とか400万の商品を販売する人っていうのは、うん、そのすごいマーケティングのトップは取ってないけれども、
うん、
高単価商品で食べているマーケッターたちっていうのがこの商品販売してるんだけど、
うん、
この人たちにお金を払いすぎて、
うん、
お金を出せば売れるって勘違いしている人がいる、
うん、なるほど、ちょっとやっぱ依存的な体質になってる人、
ね、そうなんだね、
うん、
でこの人たちがお金を使い切って終わる、
お
でホストキャバ嬢と同じシステムなんで
再チャレンジができないじゃないです
か、そうそうそう、だからその自分が投資できる金額を冷静に見れない人たちっていうのがやっぱりいて、うん、このくらいだよって言ってもなんか感情が動かされるし、特に240万とか400万売れる人のマインドってマーケッター志向だから、
うん、
なんだろう、売ることに躊躇がないし、
うん、
だからそう、あ、こんな自信満々な人っていたらなんか預けたらなんかなるんじゃないかっていう、
そうだね、まあ400万とか払う人って数千万は年商あるからね、だからこれ240万しか年商ないのに240万払ってる人とかいるじゃない
です
か、
うん、そう、
それもそもそもいくらまで自分の年商から考えると投資していいかっていうところも考えずにやっちゃって、これこそ本当に依存体質だと思う。
でこれが昔はそんないなかったのよ、
あ、なるほど、
あの女性の個人の人でもね、
うんうん、
あのちょっと前に与沢翼さんがやってた時には男性の人がそういうの払ってたかもしれないけど、でこれが普通の主婦の、まあ、言ったらおばちゃんが払っちゃうみたいな、
うん、なるほどね、
これが理由3でございます、
はい、
はい、どんどん
お願いします
ね、はい、次はですね、理由その4、
うん、
顧客が依存的で行動しなくて、
はい、
お金さえ払えば何とかしてくれるって、
うん、まあ、さっきの流れですね
そう、さっきの流れなんだけど、
はい、
そういう人が増えてきて、う
ん、増えてるんですか、
そう、
へ、
あ、まあもともといたのかもしれないけど、
はい、まあ、全体のね起業するっていうパイは増えてるからね、
うん、
うん、
そうなのよ、
なるほど、これはこれであれですね、僕がよく言ってる話なんですけど、
うん、
そもそも起業しない方がいい人たちなんじゃない、
あ、そうそうそうそう、だけどコミュニケーション能力は高いのね、
うーん、
女の人って、
うん、
けど起業って知性がないと難しいじゃない、
うん、
今どういう時代だとか、
そうだね、
お客さんのことに興味がないといけないけど、うんうん、感情的にやっぱりなんか揺さぶられて、
うん、
それをなんか勢いで買うみたいなことになっちゃってるから、
はい、
結果この人を今お客さんにしてる人は、
うん、
まあ、まあその人のマーケッターなんだけど、
はい、
女性も男性もそういう人をたくさん抱えてるから、
うん、
そこがもうちょっともう持たなくなってくるのが今年だなって思う。なんとか今そこにマーケティングが上手だから人も集められるし、はいはいはい、その人すごいんじゃないかなと思って、でその人やってることを真似をするけど、うん、ライブローンチとか、
はいはいはい、
多分もう聞かなくなってくる。
お、私も絶賛やってますけど。
ライブローンチなんていうの、その、Facebook グループでのライブローンチみたいな。
は
い、
まあ、要は買ってもらうにあたってちゃんとフィルタリングをしてないでお金をメインで全員取れるだけ取ろうっていうスタンスだとこういう依存の人は出て
くる。そうそうそう、でその村がもう枯れてるんだけど何万人フォロワーいますっていうと枯れてるのは分からない、その枯れてる知性があんまなくて依存的でお金さえ払えば何とかしてくれて、でも感情揺さぶられるからそこで、ああ、なんとか次は次は次はってやるんだけど、もうクタクタなのよ、その漁場って言ったらいいの、
はいはいはい、
でそこに気づいてないから、
うん、
今市場が冷え込んでるでしょ、うん、じゃあそういうコミュニティ持ってない人はそういうコミュニティに行けばいいやと思って行くじゃない、うん、だからクタクタの市場になんかもう漁ってるピラニアみたいなのが
これはもう買い手にも問題あるし売り手にも問題あると
思う。そうなのよ、うん、でこれが理由5に続くんだけど、はい、子宮系と呼ばれるスピ系の人たちが流行った繁栄とめちゃ似てるんです
よ。なんすか子宮系って。
あのまあ、今でもいるんだけど、うん、あの2015年くらいに、
はい、
スピ系の人が子宮の声を聞いていれば、うん、女はうまくいくのよみたいな。
へえ、面白いコンセプトですね。
そう、
はい、
でそのコンセプトが当たって、
へ
え、ほらビジネスってほら男性脳とか左脳とかロジカルとか論理的にできてるじゃない、はいはい、それがあの子宮の声を聞けばいい、
なかなか右脳的ですね。
そう、うん、でそしたら今までほらなんていうのこうヒエラルキーの中で底辺でいる人たちが、
はい、
あ学歴じゃないのねっていう、そのなんか下克上ができ
、苦手でもいいのね。
そうそうそう、子宮の声を直感をってやっぱ楽な方に流れて確かに子宮は女性しかないから、
はい、
でその人たちがあのお金を払えばなんとかできるって言って払うじゃない、うん、
はいはい、で
別に子宮系の人たちはあの子宮の声を聞けばいいって言ってるだけだから。
どういうことですかそれでサービス終わりですか。
うん、あのでもその人たちと一緒にいたり、その人たちがチャレンジしてることを見守ったりするから、
はい、なんかチャレンジしてるじゃないですか。
あ、その人たちはね、うん、でカタルシスっていうか消化されちゃうね。
へえ。
その人がなんか実現してってるから、まるで自分の推しが変わってってるから、自分が変わってってることを疑似体験できるかのような感情に陥る。
でも本人変わってないわけです
。変わってない。
変わってない。
だから大変なのが独身の女性の人で、5080問題じゃないけど、はいはい、親の年金で親の自宅でやってて、うん、そういうそのなんていうの、あの学歴社会とか職歴社会とかではキャリアを積んでこれなかったから、もうその最後の望みをかけて子宮頸にドンとお金を積むみたいな。それ で子宮頸が今もう廃れてきてるの、
ね、ああやっぱそうなんですね、うん、そりゃそうですよね。
そうだって何にも変わらないし、
リピートしないもんね。
そうで周りからも白い目に見られるの、
ね、お、
でもあの時はさ子宮頸が全盛期だったから、はい、みんな群がれ群がれって言って、いやそんなことないぞ、こうあの我が教祖様が言ってることはすごいんだぞってなって、はいはい、うん、でもその子宮系の人たちもお金巻き上げるじゃないけど、
はいはい、
すごいこういろいろ回収するから、うん、だんだん信者たちもお金がなくなってくるし、
はいはい、
現実世界変わってってないから、
うんうん、
っていうのと同じ経路をたどっている。
あ、今は2024
年だから歴史を繰り返されてる、
う
ん、
へ、
そう子宮系じゃないんだけど、
はい、
そのなんか
構造としては似てるわけ
で、ね、似てる、
うん、同じようにこうあのお金をワンワン出してるけれども、うん、現実変わってなくて、うん、廃れていってるっていう
感じが。そうそうそう、でそれがまだなんとかなるんじゃないかと思って発信を頑張ってるんだけど、
はい、
うんともすんともなってない、
うん、みんなやられてるもんね、
まあ、そうそう
見てる人
もね。そうでそれうんともすんともなやってないって、はい、かわいそうなのが言えないのよ、うん、
誰かに
下手にお客さんがいるから数人でも。
ああそういうことね。
そう
自分の弱みを出せないわけね。
そうで例えばカウンセリングの塾とかあるじゃない、
はい、
でカウンセリング塾に何期生何期生みたいなの
があって、はいはいはい、
であのそのお師匠さんが、うん、あのお客さん集めてきてくれるわけ、
はいはい、
で自分はデモカウンセリングっていうかモニターカウンセリングみたいな修行積むんだけど、
うんうんうん、
その自分のモニターで修行を積んだ人はもともと師匠が集めてくれてるから、うん、その人たちのなんていうの、その人たちがテストマーケティングした時のお客さんはその教祖様が集めてきてるわけよね、
はいはい、
でそしたら当たり前のようにまたそのカウンセリング何期みたいに入るわけ、
うん、
そしたらあのまた教祖様のセミナーで出会うの、
はい、
ってなったら自分のお客さんだったんだけど、
はい、
自分も一緒に習ってる同期みたいな、
あそうなるよね、
うん、感じになると、うん、ちょっとほらどっちかっていうとなんか売ってた立場って先生ポジションにいることが多いじゃん、
う
ん、
そうだね。
そしたら売れてないってことを、
はい、
そのモニターしてた人たちと言えない格好悪いっていうのがあって、
はい、
だからなんかなんとかあれしたいんだけど、うん、もう仕方ないからバイトするみたいな。
バイトするの。
そうでこれ6つ目に行くんだけど、
はい、
まあ、物価が高くなってきましたと、
はいはい、
これはそのこの市場がどうこうじゃなくて、うん、ガソリンが高騰したりとか、うん、純粋に物価が上がってきて、うんうん、日本ってまだ物価が上がってない方だとは言われてるけど、
はい、
いろんなものが高騰してきたってあるじゃない、
うん、
でその子宮系と言われている人たちの繁栄と似てるように、まあ、起業しちゃいけない人たちが起業して、うん、で売れてないっていうこともどこにも言えないし、
はい、
かといってめっちゃ行動するかっていうと、
うん、
そういうプライドがある人たちってあまり行動もしてないから、
うんうん、
裏でこそっとバイトする人が増えた。
へー、 なんかこのネガティブな意味でのバイトだと僕はあんまり好ましいと思わないけど、ポジティブな意味でバイトする人ってもいるじゃない。例えばちゃんと自分がやりたいことをやるためにお金をこっち側でもちゃんと貯めておこうって言ってプラスで働くっていうのはいい傾向だと思うけど、今の話で言うと結構ネガティブな感じの。
そう、どうしようもない
どう
か
しようもない
ら
からね。
バイトするしかない。例えば私一番最初に企業塾やってた時に、まあ、当時メルカリがなかったから、ヤフオクでいいから家の不要品を売ってください。そうするとインターネットで、ああ自分のいらないものがこんなに売れるんだっていうのが、自分の人柄ビジネスやった時に私のこの強みがこんな値段つくんだっていうふうに思うから、最初自分でやると自分のサービス向けのサービス商品って自己価値とイコールにしがちだから、家にある不要なもので売れたって売れなかったってショック少ないじゃん。
確かに。
だからそれで私やったら3ヶ月で30万くらい売れたよ
すごい。
って言ったのよ。でも本当100円とかで売れるものもあるわけ。で、それを写真撮って出品してお客さんとやり取りして配送するとかって、アルバイトした方がマシな時給なわけよ
な
ね。
るほどね。
だけどそれはこういうインターネットとかで物を売るっていうことは練習だから。
これはビジネスそのものですからね。
そうそうそう。だからやってきてねみたいなふうに宿題出したんだけど、1ヶ月後誰もやってこない。それは理由いくつかあるんだけど、一つは、リエさんみたいにそんな、なんか売れるものを私持ってない、リエさんだからそんな33万になったんですよっていうわけ。
33万にする必要ないじゃん。
そうそう、ないんだけど、そう言うのよ。だすぐ結果を求めるっていうか、で、かつ、やり方が分かんないとか、めんどくさいっていう、そのめんどくさいことを結局言い訳にそう言ってるんだけ
なるほど。
ど、
調べたら出てくると思
そう、
うん
でで も
す
それはなんでやらなかったかって今思うと、時代にまだ余裕があったからな。そういう塾に行ってる人も少なかったから、まだそういうのは嫌です、ああいうのも嫌ですって、こうなんか女性起業家がこれは嫌です、あれが嫌ですを言えてた時代
なるほど。
くらい市場がまだ暖かかったけど、高単価で売る人増えましたね。
増えましたね。
で、かつ需要と供給のバランス崩れましたね。で、しかも何の実績もないものを高く売ってますよねって。で、本当に無料で安いのが出てきましたねとかね、こういろいろあって、もう致し方なく、だからそんなヤフオクとか今だってね、メルカリでもいいんだけど、売ってくださいねってパパって売る人は起業しても結果出んのよ。
そうだよね。
で、なんかよく塾行くときお金ないですとかって言うんだけど、私だったらバイトする。
そう、これがね、結構健全。借金するとか、旦那に隠れて金出すとかじゃなくて、ちゃんと自分でバイトした、その金で行くんだったらありだと思う。
そう、これがね、なんかお金さえ払えばなんとかなるって思ってるのと一緒で、なんかそのコミュニティに入ったら、結局そのトップの人が集客装置になっていて、そこでお客さんを見つけようって魂胆の人がすごい多いね。
まあ、そうだね、多いね。
で、それは、一部ありなんだけど、一部なしっていうか、
それは何？倫理的な話で
い
す
やい
か？
や、それにしては高すぎる、そこに払う
ああ、
お
な
金っ
る
て。
ほどね。
そこはちゃんと、その塾とか、そのコミュニティが、こういうお悩みを解決しますよってとこを解決する場所であって、なんだろうな、集客装置になりますよとは言ってないわけよ、誰も。
そうだね、言ってはないね。
でも結果的にその人たちは集客装置になってん。今高単価商品を売ってギリ生き延びれてる240万とか400万とか売ってる人たちは、結果マーケッターが多いから、その人たちのコミュニティが集客装置になってん。
そうだね。
で、その中で女性はなんかコミュニケーション能力が高いから、だからいろんなその集客装置になってるマーケッターのとこに行って価値教育がされてるじゃない。
そう
そ
だ
の人
ね。
がマーケティングしてくれてるから。だから当たり前だけど、リエさんのとこに来たらいい人多いですねとか言うわけ。それはなんか13年も情報発信してたら価値教育してるから、そうしたら来るに決まってんじゃんって思うんだけど、こういうとこに行ってなんかこう、なんていうかな、小判ざめ商法みたいなしてる人は、あんまりマーケティングとか価値教育の大切さ
まあ、
に気づいてない
い
か
わ
ら。
ゆるテイカーだからね。
そうそうそ
まあ、そこで結果として仕事になるっていうのは全然ありだと思うんだけど、それを目的にいろんなコミュニティを渡り歩くって、完全にギブじゃなくてテイカーだから
そう
ね。
そうなんだよね。
それ売り手の感じは分かんないよね。
で、それで生き残っていくっていうのが2024年はすごい難しくなってくる。供給も過多だし、だってそのマーケッターがどんどん集客するわけじゃん。そうするとどんどん発信者が増えて、どんどん高単価で売れって言って、でみんなが高単価で出すけど、典型的なのがクラファン。クラ クラファンをやってない人は分かんないから
我々ねやりましたからね、
うん、だからその、はい、トップの人は何でもいい、オンラインサロンでもいいしマーケッターでもいいし、
はい、
配信が上手い人そうなんだけど、うん、そこがなんかその畑を広げてるのはいいんだけど、うん、焼き畑農業みたいになって言ってるから、うん、これは長く繁栄しないなっていう
の、まあ、一番取り分が多いのは最初にそれをやった人、
そうトップのね
だけだからね、
うんうん、っていう状況になっていますっていうのがこの1年の変化で私は見ていて、
うん、
だからクラファンもかなり危険だなって、クラファン私たち去年やったけど、
うん、
今この半年でだいぶ市場が変わってきてるなっていうのが
変わりましたね、
思います。
はい、
じゃあ次行きたいと思います、はい、じゃあどうしたらいいんだ。
そうだね、これが聞きたいよね、
はい、そうだよね。はい、じゃあ皆さん、前段階の情報共有終わりでございます。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。